バスケトークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。第306回目バスケトークラジオを始めたいと思います。本日お送りするのは岸と
モン吉です。
どうもモン吉、こんばんは。
こんばんは。
いやー、久しぶりになっちゃいました。本当に。
本当
っ
すね。
ねえ、はい、もう全ての原因私にございます。
いい、本当に。なんか週に1回とかね、場合によっては3回なんてやる週もあったから、
うんうんうんうん、
逆にちょっと2週間空いただけでめちゃめちゃ空いた気しますよね。
え、ちょっと2週間しか空いてないの？
多分空いてないですよ。
マジか、2週間空いたの。俺1月ぐらい空いた感覚でいたわ。
いや、本当それぐらいの感覚ありますよね。
あるある。
頻繁にやるときはやるから。
うんうんうんうん。もう実はね、バストラを週2回やる代わりに、
はい、
夏休みセンターサークル遠征週2回ぐらい行ってましたね。いやー、本当にね、夏休みしかできないというか、もうしてあげられないんですよ、こう遠征とか。やっぱり部活動優先のセンターサークルでございますので。
まあそうですよね。
やっぱりね、夏休みの間、はい、もう都合の合う人だけという限定になっちゃうんですけどね。これもこう部活動休んででも来いなんて言えないんで。
まあそうですよね。
たくさんの、値打ちのある高校中学校にご挨拶させていただくがてら選手も連れていくという、
うん、この、うんうんうん、
作戦でたくさんお邪魔してきました。
いや、いい経験になりますよね。
本当いい経験になりましたよ。
特に中学生の頃って、そういう場所にでもいないと、遠くにわざわざこう遠征で試合行く機会ってないから。
そうやね。
はい、貴重な経験ですよね。
そうやね。
で
またこれがもう男子も女子も行くということになりましたので、ものすごいスケジュールになってしまって、でも連れて行きたいと。
でも割と学校の部活やりながらも、そういうクラブチームでやりたいってご家庭っていうのは、まあご両親も、生徒も、そういった物事に関するモチベーションって高いご家庭のはずなんですよ。
そうですね。
だから割と出席率高かったんじゃないですか。
あのね、出席率はやっぱ確保できない。
あ、そうでしたか。
で、部活動とかぶると、部活動の方に行きなさいよっていうようなことになってるので、いや、本当はね、でも休んででも来てくれてる人もいるのかもしれない。でもそこはもう立場上僕も深く聞けないので、その日ばかりは、お、来れたの？どうやって？とかはもうあえて聞かず、ありますっていう、この日に行きますっていう配信をして、もう来た子には、よく来たねっていうだけに抑えておくような立場なので。
なるほど。
あんまり詳しくはもう聞かれても迷惑だし、聞かないように置いときました。
そうでしたか。
そういう感じの微妙なね、まあ過渡期ですからどうしてもしょうがないんですよね。
逆に言えば、その数少ない中で行った子たちっていうのはものすごいプレイタイムをたくさんもらえたってことになるわけだから。
そういうことなんです。
すごいね、いい経験ですよね。
そういうことなんです。いやー、楽しい夏休みでもあり、大変な夏休みでもあり、いや、こう来年からのバスケトークラジオの収録回数っていうのを考えさせられる、今年の夏でもございましたね。はい、充実していました、私個人的には。ちょっとバストラのね、リスナーさんにはすごく迷惑かけてしまいましたけれども。
いやー、それをね、センターサークルやここにこういろいろ落としていただいて、また内容の濃いね、
いいですね、
お話ができたら楽しいですよね。
いいですね、そうなっていけば。
私も非常に興味あります、やっぱり
中学
カテゴリーっていうのは。
あ、そうですか。
やっぱり一番ある意味こう伸ばせる時期だと思うんですよ。
そうなんですよ、モン吉。
体が成長するし、本当に強い高校行きたいって子たちはとことん頑張るし、小学生よりはちょっと無理させることはできるかなみたいなのもちょっとあるじゃないですか。
そうだよね。
もう有り余ってる元気を全部ね、悪い方じゃなくてこっちに使えやっていう感じで、
そう
ちょっと言い方乱暴ですけど、
いいえ、
でもそのエネルギーが有り余ってる時期なんですよね。このエネルギーを残したまま家に帰しちゃうとね、なんかこう他でこうそのエネルギーを発散しようとしちゃうわけですから。
そうですね。
まあ勉強する体力はね、ちょっと残しておいてあげないといけないにしても、
いや、やっぱり何よりもね、本当にファンダメンタルですよ。 本当にファンダメンタルで、例えば中学生の1週間と高校生の1週間の伸び率がやっぱ違うんで、
あ、それはありますよね。
そうですよね。
頭使うしちゃんと、
うん、だから1ヶ月で、高校生が成し得ることを、
うん、
中学生は1週間とか3日とか、まあ、即時の習得なんて言葉がありますけど、
うんうん、
即時の習得の時代ですからね。ゴールデン、ポストゴールデンエイジになるんかな、うん、中学生っていうと、
あのね、はい、そのなんて言うんだろう、そういう他人に負けたくないっていう闘争心がさらに磨かれる年代でもあるし、あともう一つはね、かっこよくなりたいっていう意識、
うんうんうんうん、
これはちょっと私の勝手な想
像、いやいやいや面白い、
それもね多分あるんですよ、
うんうんうん、
す
ごく、うん、
うん、まあ、周りにすごいと思われたい、女の子にモテたい、うん、まあ、これ男の子の話ですけど、
うんうんうん
うん、そういった意識も正直上達の一つのきっかけ、う
ん、なるほど、
上昇機構の一つのきっかけに私はなると思っていて、
なるほど、
うん、
うん、いやーねー、いや、そういう意味でもやっぱりね、この夏の経験ちょっと大事でやったかなと思ってね、はい、収穫あったんじゃないかな、自分なりにこう評価しているわけでございます、
うん、まあ、ちょうどこの2週間の間で前中やりね、何やりいろいろありましたけれども、ただちょっと今回私はですね、
うんうん、
実はイベントにいくつか参加してきましてですね、
お、得意のやつや、
ちょっと面白かったのがあったので、
お、紹介して紹介して、
今日はそれでちょっともう終わっちゃうかなみたいなところがあるんですけど、まずはですね、
うん、
これはもうちょっと奥さんと一緒に行ってきたんですけど、2つイベントがあって、
うん、
1つはですね、うん、もう7月の終わりぐらいには、
うん、
もう、ツイッターとかでビーコルだったかな、
うん、
のツイッターとかで、
うん、
もうイベント告知されてたイベントだったんですけども、
うんうんうん、
私の大好きなですね、
うん、
各チームのマスコット、
うんうんうんうん、
関東のマスコットが横浜に大集合という、うん、そんなこう半分うさんくさいような、
うん、
その各マスコットの黒い影がこう、
うん、まず登場するわけだ、
画像に現れていて、何が来るかわからないけど、このシルエットはきっとブレッキーだろうとか、まあそういうのが分かるような影をこうあえて出して、
B1 なの、
B1、
ああ B1 ね、 B1 限定、ね、B2 は呼ばれず、
呼ばれず、
あ、 B1 ね、うん、OKOKOK、
そういう告知があったんですよね、
うんうんうんうん、
で場所がその港北みなもっていう、まあ、ショッピングモールが要は新横浜駅から地下鉄でちょっと 4,5 駅ぐらい行ったところに港北ニュータウンっていうのがあって、ちょっとこう映画館があったりショッピングモールとか固まってる地域があるんですけど、
うんうん、
そこの一角に現れると、
うん
うん、もちろん主体はビーコルなんですけど、
うん
うん、っていうのがあって、でさらにトークイベントもあるなんていうことで、
うん
うん、本当はその冷蔵庫買ったり何やらいろいろこうやってたんですけど、私が行きたい行きたいと言ってですね、
うんうんうん、
終わって、それに夕方、うんうん、からちょうど本番みたいな感じだったんで、昼間にそういったことを済ませて夕方になんとかそこにギリギリたどり着いて、行ったんですけれども、
なるほど、今ちょっと挟みましたけど、冷蔵庫買いたいのはなぜかっていうのをリスナーさんに言わないといけないんじゃないですか。
いやでもこの前なんか結婚がどうこうっていうのはここで言われちゃったので、
はい、
もう今更いいかなと思うんですけど、
そうですか、おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、これぐらいで押さえておきましょう。これぐらいだったらね、はい、奥さんも許していただけるんじゃないでしょうかね。はい、
で、うん、実際にそこに実際に、あとはそのショップも出てるって話があって、
うん、
まあ、いろんなこう各チームの、そのマスコットがコラボになってるグッズも売ってるだとか、
うん、
まあ、そんなものも楽しみにしながら行ったんですけどね、
うん、
でいざ行ってみたら、
うん、
まず1階のちょっと広いホールじゃないけど広くなってるところがあって、
うん
うん、場合によってはそこでストリートバスケなんかもできそうなこうスペースがあるんですけど、
うんうん、
そこのとこにいっぱいなんかこう、なんて言うんだろうな、こうブースがいくつか出てて、
はいはいはいはい、
ここに実は各チームの、グッズがもう売られてるような、
うん、
試合会場に行くと出てるこうグッズコーナーがあるじゃないですか、
うんうんうん、
ああいったものが全部で6チーム分ぐらいかな、
うん、
ビーコルとブレックスと三河と、あとどこだったっけね、千葉ジェッツと、あとキングス、
うんうんうん、
この辺ぐらいのチーム の、
うん、
グッズが一つのカゴごとにこう全部で6個ぐらいカゴが出てて、グッズ販売をしててですね、
なるほど、
うん、そこにこうブレッキーやら、千葉のジャンボくんやら、
うん、
あとキングスのゴーディやら、その辺が全部一つにこう、うんうん、絵の中に絵にこうポンと載ってるようなこうグッズが売ってたりとかですね、
お、うん、なるほど、
まあ、そんな風に販売してたんですけど、
珍しいね、コラボグッズ、
そうですね、うん、最近ね、あの達夫がね結構いろいろそういう達夫と誰々のシカッゼとのコラボだとか、
うんうんうん、
なんか結構いろいろやってるんですけどね、いろ、
う
ん、
ん
なところに行って、最近そういったところでもこうグッズをいろいろ作り出してるみたいで、全体に、
うんうんうんうん、
でふと顔を開けるとですね、いきなりシーホース君がいまして、
うん、
シーホース三河のあの辰野落とし子みたいな顔してる、
うんうんうん、
マスコットが本物がいまして、
うん
うん、まあ、一緒に写真撮ったりとかしてたんですけど、
う
ん、でもなんでシーホース君しかいないんだろうと思って、
うん、
店の人に他のマスコットとか来てないんですかって言ったら、
うん、
あの上にいますって言われたんで、
うん、
6階にいますって言われたんで6階に行ったんですよ、
うん、
で6階っていうのはでも実は駐車場で、なんで駐車場にいるんだろうと思ったら、駐車場スペースをもう半分以上潰してイベント会場になってます。
おお、そういう土地活用してたやん、うん、
そうなんですよね、うん、で私が行った時にはもうイベント始まっていて、
うん、
これ B ローズだかそれともシーホース三河のあのチアの方だかどっちだかはちょっと覚えてないんですが、うん、もういきなりそのチアのダンスパフォーマンスをやってましてですね、
うんうんうんうん、
でその曲に合わせて手拍子を打ってる達夫がそこにいましたおおやってるやってるみたいなで会場も椅子とかも用意されてて結構人いたんですけど、
うんうんうん
うん、でちょうどコラボグッズ売ってるとこに達夫のこうちょっとした化粧ポーチみたいなのがあったんで、
うん、
あのそれはちょっとまあ、コンタクトレンズとかね、まあ、そういう薬とか入れたりするのに使うのにちょうどいいなと思って私買ったんで、
うん、
で達夫にこれ買ったぜってチラッて見せたら、うん、おいいねみたいなこう、
うん、
反応され
てリアクションして、うん、
そうですね、それでそのまま一緒に写真撮ったりとかしてて、
うんうんうん、
でそんなことやってる間に今度そのチアのパフォーマンスが終わって、
うん、
その後横浜ビーコルの4人の選手が来てですね、
うんうんうん、
トークショーみたいなのをやってたんで、
うん
うん、まあ、そんなのも聞いたりしてました。
ほうほうほうほう。
でそこには、うん、まずあの海外から帰ってきて有名になった、うん、あの田渡亮選手、
はいはいはい、
うん、であとの3人は全員今年から B コールに入ることが確定した選手だったんですけど、
ああそうな
ん、うん、橋本直樹選手と、
うん、
あとマッスル翼、
うん、
小原翼選手、
うんうんうんうん、
まあ、彼横浜出身なんでね、うん、まあ、地元に凱旋したみたいな感じで、
うんうんうん、
まあ、かなり人気もありましたけど、
うん、
あともう1人があのハンターコート選手ですね。
ハンターコート選手、
はい、ちょっと下のカテゴリーアンダーいくつかなんかのカテゴリーにも代表選手として入ってた選手ですね。
うん、うん、
まあ、向こうで育って、
ああそういうことね
っていう、はい、最近増えてきた、
そうやね、発掘してるよね、うん、日本協会、うん、
まあいろんな人にこう司会の人は売ったりしてましたけど、
うん、
正直田渡選手が一人で喋りまくってましたね。
ああそうなんや、ノリノリ選手やった。
随分喋るみたいですね。
うんうんうん
うん、
なるほど、
うん、でそれが一通り終わった後もう一回あの帰りに販売の、うん、グッズの販売のところにいたら達夫がもういてですね、
うんうんうん
うん、じゃあ達夫とシーホース君と、
うん、
あと我々夫婦といってもまだあの席入れる前でしたけど一緒に記念写真とか撮ったりしてたんですけど、その時に達夫に実は俺結婚するんだっつって話をして、そしたら自分とその彼女指さして2人でみたいな感じでそういうジェスチャーをしてきて、そうそうそうそうっつったらやるじゃねえかお前みたいな感じでいきなり私の中ポンと叩かれまして、で、うん、よしよし記念に写真撮ろう撮ろうみたいになって、
うんうん
うん、それに何か書いてって言ったら結婚おめでとうってその色紙に
サイン
もらったんですけど、
すげえ記念になるね、うん、
うん、そうなんですよ、シーホース君とその達夫にサインをもらって色紙の空欄のところに何か書いてって言ったら、
うん、
おめでとうって書いて結婚おめでとうって書いてくれたんですけど、そのおめでとうを普通にひらがなで書いて、
うん、
でそのおめでとうの O を、
うん、
そこから上からバッテンをつけて、
うん、
あのいつものあっちの方の O に直すみたいなね、
あなるほど、
まあ、そんな風にもこう書いていただいたんですが、
うんうん、
かなり綺麗になりましたね。
ああすごいな、もう絶対覚えてるよな達夫文吉のこと。
そうで、その後そういえば達夫いつもラジオ聞いてくれてありがとうねって言ったんですよ。
うんうんうんうん、
そしたら、うん、なんか、うん、まあ、もちろんだよみたいな感じの感じでこうハイタッチをして、
うんうんうんうん、うん、なるほど、今ちょっとねハッシュタグ達夫、達夫嫌いじゃない、
そうですね、これはもう絶対入れてくる、
達夫、うん、やんな、
夫なんですよね、
嫌いじゃないは漢字、
あ普通に、はい、漢字だけ嫌、嫌だけ漢字の、
うん、嫌いじゃないよね、 OKOK、
う
ん、今入れました、
そうですね、
はい、
うん、
うん、
まあ、そこはだから楽しく過ごしたという感じなんです、うんうんうんうん。
でもあとトークイベントがあったじゃないの？
そうなんです。これであともう一つが、うん、まあ、去年も行った、去年は私一人で行ったんですけど、うん、あのトークライブ、ブースタートークライブという、
うん、
あの B リーグ好きのお笑い芸人が、
うん、ああいいね
っていう、
うん、
で今年もちょっと一部だけゲストで入れ替わったんですけど、
うん、
そのゲストの人が逆に、
うん、
さらにちょっとこうグレードアップして、
うん、
キリンの田村と、
おお、キリンの田村さん来たんや。
うん、あと大西ライオンも。
大西ライオン予想ついてた。
はい。
うーん。
まあ、これにあの鬼ヶ島っていう。
あ、鬼ヶ島わかんないな。
そうですね。鬼ヶ島の和田さんってこの人がビーコルブースターで、
うんうんうん、
もうビーコルの人は毎回いる人なんですよね。
うーん。
あとあの熊虫の長谷川ってあの高いんだから歌う人です、ね。
うん、わかるわかる。
まああの人は富山のブースターって。いつも富山の方もいろいろこうマイクでいろいろやったりしてるみたいなんで、あと去年同様木村恵里アナウンサーとかですね、
すごいな、グレードアップしてるね。
あと柘植さんっていうなんだっけな、ちょっとあの名前忘れちゃったな、そのコンビ名忘れちゃったんですけど、
うん、
まあ、柘植っていうのがあと去年もいたんですけどいまして、まあ、この辺のところで、
うん、
あのまあ、始まってったんですけどね、
うんうん、いやそろそろアメトークとかでもね B リーグ大好き芸人とかやってほしいよね、うん、
いややってほしいです。でも、ね、本当にそれに近いノリでした。
ああいいねいいね。
でね去年、うんうん、私ね、
うん、
ちょっとある意味悲しい話なんですけど、
うん、
結構もう前の方で入れたんで、
うん、
一番前のど真ん中に陣取って、
うん、そうでした。
でバストラ T シャツを着てね、なんか振ってくれないかなとか、リアクションでかくしたりとかいろいろやってたんですけど、
うん、
全く振ってもらえなかったんですよ、
うんうんうん、
ただ去年 B コルブースターと、
うん、
あと川崎ブースターが多かったんで、
うん、
あもうそしたら今年の作戦、
うん、
ブレックス T シャツ着てってやろうと、黄色い、
うんうんうんうん、
これ絶対目立つぞと思って、
うん、
で実際買ったチケットもなんか整理番号みたいなのが書いてあって10何番って早かったんで、
うんうん、
あこれ一番前の方の席取れるかもしれないと思って、
うん、
で順番の案内されて、
うん、
でやっぱ一番前はちょっとななんていう人たちもいるから、
うん
うん、まあ、10何番で入ったとは一番前空いてたんで、
おおすごいやん、
2人で一番前ドンと座ったんですよ。
いいやんね。ポジション取りとしては真ん中、
もう真ん中完璧です。
うわすげえやん。
真ん中のしかも舞台に上がる階段の脇なんで、
うん、
もう本当にな
んでそこ開けるんやろね。
いややっぱもう満杯すぎちゃって逆に
いいや
ん、なんかこう映画館の一番前みたいな感覚を持ってる人もいるのかもしれないですね。
ああそうなんや、
うん、
ナイス。
いや、
うん、
もうもったい、私にしてみればもったいないの一言で、
そうでしょう、
あもうここ開いてんだったらもう取りいいみたいな感じで、
うんうんうんうん、
でね、
うん、
もういきなり、
うん、
まずそのゲストがこう開幕して、
うん、
なんかビーコルブースターの人やっぱ多いのかな、ビーコルブースターの人手挙げてみたいなところから始まったんです。
ほう
そこと、あ黄色い T シャツブレックスワンゴールとか言っていきなり私刺されて、
おお振ってくれたんや、
来たってやっぱこれ当たりだと思って、
うん、
もうそういう形で、
うん、
いいで結構いろいろ流れとかの話とかをしてくれるんですけど、
うんうんうんうん、
やっぱりこううちの今年、そのうちは今年誰々が入ったから強いよとかこう芸人がいろいろ話すわけです。
なるほど、
うん、そこに、うん、例えばシーホースミカも結構強いみたいな話になった時に、
うん、
でも結構選手抜けちゃったよねと、
うん、
でブレックスワンの人、あの比江島の人ね、なんて比江島がねそっち行っちゃったよねみたいな形で私に降ってきてくれたりとか、
うんうん、おーすごいやん。
これでも比江島は何、向こうでどうなのという話をいきなり私に降ってくるんで、
それはモン吉に聞いてんの、トークの中身じゃなく、モン吉、トーク中にモン吉にパッて聞いてくんの、
ブレックスファンだから分かってる、知ってるでしょみたいなの。
すごいやんそれ。
だからそこで、
うん、
あのオーストラリアのチームでどうなんだろうって言われた時に、
うん、
まあプレーオフに残らなければ代表に、あの B リーグの試合には戻ってこれるけども、
うんうん、
まあプレーオフに出ちゃうと、
うん、
登録に間に合わないで出れないですみたいな話を私がそこで返したりとか、
うんうんうんうん
うん、じゃあシーホースミカは弱くなっちゃうじゃないですかって話になった時に、でもねブレックスからねあの選手来ましたよねとか言って、また私に聞いてくる。
おーすげえ、
行く原行く原とか言って、
うん、
で一番前だからもうめっちゃ振ってもらってですね、
うん、
うん、すごいこれラッキーでしたね。
値打ちあるねそれ。
そうなんですよ。
うーん
で、
うん、
まあいろいろ会話も盛り上がっていく中で、
うん、
今度は第2部で、うん、B コルの選手が2人来たんですよ、
うんうんうんうん、
で1人が細谷選手っていうポイントガードの小さくて速い選手、
わかるわかる、うん、
あともう1人が高島選手っていう、
あ、わかんないな、
最近ね 3×3 の方でも、うん、結構出てるんですけど、
うんうんうん、
早稲田から1回愛知に行ったんですよ、
うん、
でそれから、B コルに来たんだかどっか挟んでだったか忘れたんですけど、うんうん、190センチある選手で、
お、
結構いい選手なんですけど、
うん、
その2人が来て、
うん、
でいろいろこうトークをしてたんですけども、
うんうん、
この2人に質問ある人っていう話が出たんで、
うんうん、
すかさず手挙げて質問しまして、
おお、当ててもらったん、ちゃんと、そんなズボンとみんな上げへんのかな、前やか分からへんか、
上げない、
上げないんですよ、あんま上げないんだ、
もったいないとしか言いようがないです、
めっちゃチャンスやん、そんな上げへん人おるんや、うんうんうん、
そうなんですよ、うん、だから意外にそういう質問、こんな質問しちゃいけないんだろうかとか多分皆さんいろいろ考えちゃうんですよ、
あー、なるほど、
だから私が質問した後はその後は順番に他の人も、うん、じゃあ私もそうになっていいんだったら私も僕も、
あー、なるほど、うん、
だからこういう場行った時私必ず早い段階で手を挙げて、
うんうん、
必ず質問するようにしてるんですね、うんうんうん、もったいないし、
うん、うん、そうやな、
うん、
値打ちが違うもんな、
そうなんですよ、うん、で私が聞いたのは、うん、やっぱりその学生時代から含めて一番嫌いな練習なんですか、うん、っていうことと、
いいね、いいね、うん、
あともう一つはその本当に体のでかい巨体の選手って本当にスリーメンとかやってるんですかみたいな、
面白いやん、両方とも面白い、面白い、
はい、でね、
うん、
最初にその嫌いな練習ってところで話が膨らんじゃったんで、
うん、
その第二の本当に巨体系の選手がスリーメンで走ってるのかどうかってところに行かないで終わっちゃったんです
けど、あ、なるほどね、
話が膨らんでっちゃって、
うんうんうん、でもいい質問したってことでね、うんうん、
で
その膨らんだ話を聞かせてよ、
あ、膨らんだ話というかまずその嫌いな練習っていうところで、
そこ、
うん、ガードの細谷選手は、
うん、
ミラーディフェンスが嫌いと言ってましたね、
うん、だから相手の動きに合わせてディフェンスするってやつ、
ね、ディフェンスするやつですね、あれがめっちゃ嫌いだって言ってましたね、
具体的にどうやってミラーディフェンスの練習するんやろ、
それは聞いてると別に普通に我々がやったことあるのと同じなんですけど、ただもう本当にそれに追いついてついてついていくのがもう本当きつくてきつくてとか言って、僕も本当あれだけ嫌なんですよね、正直これはちょっと意外な回答だったんですけど、で高島選手はスリーメン嫌いだと言ってましたね、でその理由は何かっていうと、まず外国人選手も含めて全てが揃ってない中で練習始まっちゃったりしてるんで、
うん、
8人でスリーメンをずっとやってるらしいんですよね、
なるほど、
そりゃ誰がやってもきついわって話なんですけど、
うんうんうん、
でちょうどブレックスで優勝した時にヘッドコーチやってたウィスマンが今ブレックスのヘッドコーチなわけですよ、
うんうんうん
うん、めっちゃスリーメン走りやったら走らすらしいんですよね、
うんうんうん、
まあブレックスでやってたように、
うん、
でスリーメンの種類がまためちゃくちゃ種類が多くて、覚えるの大変だし、いつまでやんだこれみたいになるし、みたいな、
スリーメンってそんなにいろんな種類あるんか、
よく私たちぐらいの頃はノスロがスリーメンの種類がめちゃくちゃ多いっていうので話題になってましたけど、ただ3人でまっすぐ走るスリーメンじゃないというかね、ウィスマンもその種類がすごく多いらしいですよね、やっぱりね、だからもうこれがプロの練習かと思ってしまったみたいな、
うん、
そんなこと言っちゃっていいのかみたいな、で今まで何だったのみたいな、ね、まあそれに近いような発言も飛んだりしてちょっと面白かったんですけど、
うん、
そうですね、
なるほど、
でさらにですね、
うんうん、
さらになんですけど、
うん、
最後に今度ちょっとゲームがあったんですよ、
うん、どんなゲーム、
叩いてじゃんけんってやつです、
ああ
机の上にヘルメットとハリセン置いて、うん、じゃんけんぽいってやって負けた方は慌ててヘルメットでこう頭隠してみたいなやつ、
うんうんうんうん、分かる、
で勝った方ハリセンで相手叩くどっちが早いかみたいなやつなんですけど、
うん、
でこれを最初、
うん、
誰だったっけな、キリンの田村と、
うん、
あとクマムシの長谷川の2人がやってたんですけど、
うん、
最初ちょっとやってみせた後、じゃあこれを B コレの選手にやってもらいましょうって言って、
うん、
で観客の人に誰かやりたい人って言ったら誰も手挙げないんで私が入って手挙げて、
うん、
ステージに上がりまして、
おお、すげえ、
うん、で B コレの高島選手と叩いてじゃんけんやったんですよ、
うんうんうんうん、すごいな、
いろんな
叩くの選手を
叩けずに結論終わりましたけどね、叩かれて終わりましたけど、
ああそうだよ、
はい、
反射早かった、
まあそうですね。しかも、高島選手の方が強そうなのに、私高島選手を伝えて選んでしまったの、
うん、
もういろんな人のインスタとかに私が頭叩かれてる瞬間とか、
うん、そうなんや、上がってた、
上がってまして、そうです、あの会話振られるわ、ステージに上がって叩いてじゃんけんできちゃうわ、
すごいね、うちやなそれ取ったね。
でちなみにお名前をって言われたんで、
うん、
まあ、ブレックスの T シャツ着てたんで、
うん、
ブレッキーですって答えてしまいまして、
なん
ちょっと滑ったなと思いまして、ボケる方なんですねってその場では言われました。
ああ、そうなんや。
ちょっと滑りましたね。
なるほど。
まあでもそんな形でかなり楽しんで、
うん、来まして、いいね。値打ち取ってるね。
去年やっぱ1回行ってるから、
うん、
こうやってみた方がいいんじゃないかってちょっと作戦を立てれたっていうのも、
うんうんうんうん、
うん、
いやでもそれだけステージ上がるわ、話振られるわって言ったら顔覚えてもらってんじゃん、芸能人の人たちに、
うん、だから今度なんかよくあの辺の人たちって会場に来てるんで、
うんうん
うん、まあ、今度実際どっかの会場で会ったら、うん、この前 の, あのイベントの時でお世話になりましたって言えば覚えてくれると思うし、うん、
そうやな、
高島選手なんて一緒に叩いてじゃんけんやっていただいたって言えばおーって絶対なるはずなので、
ほんまやな、強烈な印象として残ると思うわそれは。
でステージの上でやった後に、
うん、
じゃあ終わった後もって降りようとしたら、あ写真撮らなくていいんですかって、
そんな振ってくれ
たんや、木村エリアナウンサーが言ってくれたんで、うん、あ撮る撮る撮るっつってステージの上でこう写真を撮ってもらう
というか、すげえな、
多分ね、あの会場にいたゲストで私が一番楽しんでました、ね、
いや、そう間違いないやろなそれ、
はい、
へえ、
これでファストラの宣伝できたら最高だなと思ったんですけど、さすがにそういう流れにはちょっと持っていけなかったんです
が、いやいや、こ今日がその練習になってますから、
はい、
次はファストラ行きましょう、さらに、
はい、まあ、去年クマムシの長谷川さんにはあれなんですけどね、
うんうんうん、
名刺渡してるんですけどね、
うんうんうん
うん、まあ、多分その辺のところは、
うん、
まあ、忘れられてる可能性が高いので、
まあまあ、まあ、でも徐々にですよ、
まあそうですね、
うん、はい、ちなみにモン吉ってフェイスブックのアクセス権ってあるよね、
はい、
バストラの編集、はい、編集権限とか、
私だってよく写真載せてますもん、
せやね、今回も載せ、はい、俺が載せた後写真載せといてよ、
あ、わかりました、載せます、
うん、
はい、
お願いします。そのイベント名は、はい、
ブースタートークライブで、ですね、うん、これちゃんとあの、うん、イベントの前に、
うん、
もうガンガン写真載せて拡散させてくださいって会場でもう放送があってですね、
うん、
ハッシュタグの、
うん、
BETL、
うん、
ブースタートークライブの頭文字を取って、
うん、
ハッシュタグの BTL ですね、
うんうんうんうん、
はい、これでブースタートークライブということで、
オッケー、今一応カタカナブースタートークライブと、ローマ字の BPL っていうのを入れときました。
BTL で、そうですね、 BTL だけでもいいと思いますけど、みんな多分それ統一してやってくださいってなんか頼まれてたので、
あ、そうですか、
はい、
了解です。今ハッシュタグ作りましたよ、
はい、いやこれはねちょっとめっちゃ楽しかったですね、
いいですね、楽しんで
ます
ね、
もう笑いが止まらなくて、
奥さんどうやった、奥さんも楽しめてた、
ええ、あの奥さんがまず最初本当は振られたんですよ、いきなり、っていうのは会場に麒麟の田村が遅刻してきたんですよ、
う
ん、
ほうほうほう、
でなんかちょっと会場がね、
うん、
そのエレベーターとかエスカレーターの作りがややこしくて、
うん、
間違いやすいんですよ、なんかちょっと、
ああそうなんだ、うん、
でうちの奥さんもそれに間違えて、
うん、
ギリギリに間に合った感じだったんです
よ、う
ん、
会場に、
で麒麟の田村が遅刻して入ってきた時に、
うん、
もうエレベーターがこんなんで、また俺何回も何回も迷っちゃったんだよみたいな話をした時に、
うん、
その奥さんがうんうんって言ったらでしょみたいな、そんな感じで奥さんが最初振られるような感じ、
うそー、すげえ、うなずいただけ
最初、
うん、うなずいただけで振ってくれたんや、
そうなんです、
だから
そういうような、ちょうどね、あの目線がこうまっすぐ麒麟の田村さんがこう前を見ると、うん、ちょうど私と奥さんのところにこう向いてるような、そういう位置だったりもしたものですから、
うんうんうん、
まあそういったことも影響したかと思われるんですけどね、
なるほどね、
うん、うん、だからもう本当に笑いっぱなしで逆にストレス解消になり、うん、
いいね、
いい思いもできて最高の感じでしたね、
いいね、
もうやっぱね、うん、詳しい、みんなやっぱり、
あ、そう、
いや、やっぱりね、あの毎試合その、うん、結局はその会場でマイクパフォーマンスやったりとかしてるんで、
うん、
ホームの時は割としょっちゅう行ってるんですよ、
うんうんうんうん、
だから鬼ヶ島の和田さんっていうのも、もうBコールの公認の 人みたいになっていて、
ミ
ーコルファン多く集めてるのもその和田さんが結構集めたような部分も半分あるので。
あ、そうなんや。
うん、もう本当に選手のこと詳しくて、だからもうなんていうのかな、何がブラックジョークなのかとかそういうこともちゃんと分かって話して
る。おー、なるほどなるほど。
はい。
へ
ー。だからよくあの半分笑いを取るために言うのが、川村さんはどうなのみたいなね、
うん、
話になった時には、
うん、
うん、川村さん真面目に走ってんのとか、多分言うこと聞かないキャラとかわがままキャラみたいなね感じで多分通ってるんだと思うんですよ、ビーコルファンの中でも。だから例えばそういうような振りもあったりとか。
なるほど、本当によく分かってないと言えないことだね、
う
ん、それ。
そうですね。あと去年私写真撮ったのはあげましたけど、バスケライダーさんも来てまして。
ああ、そうなんや。
はい、まあ、普通にご挨拶はしてきましたけど、
やっぱりライダーの格好してんの？
あ、もちろんです。
あ、
顔ちっちゃいんですよね。
へー。
で今回はバスケライダーの、
え、ちょっと待って、ライダーの顔がちっちゃいのなんでわかんの？
だってもうバスケットボールを上にかぶってんのに、そのバスケットボールがちっちゃいんですよ。
ああ、そうなんや。
まあ、あの撮った姿でも会ったことあるんですけど、
あ、
僕がライダーですとか言って初めて会話したのは実は、うん、撮ってる時だったんで。
ああ、そうなんや。
はい、
うん、
で、あとライダーの1号と2号が来ていて、
うん、
で、あともう一人バスケソルジャーも来てましたね。
へえ。
ソルジャーは、うん、あの頭 の, そのバスケットボールが、うん、あの 3×3 のバスケットボールになってるんですよ。あの、ちょっと黄色となんかの色のなってる、
うんうんうん、
顔の形が、
うんうん、
顔の色が、
うん、オレンジと黒かな、
黄色と黒かな、なんだっけ忘れちゃったな、うん、なんかそんな感じのカラフルな方の外用のボールの顔してるんですね。で、なんでソルジャーかっていうと、たまにこう上下があのいわゆるアーミーの、
うん、
服を着てたりするからだと思うんですが、
うんうんうん、なるほど。
だからライダーが3人来てましたね。
へ
え。まあ、基本 B コールで、で、あともう一人ライダーっていうのがバスケレスラーっていうのがいて、
うん、
それはキングスなんですよ、
うんうんうん、
あの金色のボールで、まあ、それはさすがに来てなかったですけどね。でもそこでも、
うん、
ちょっと休憩時間にあの休んでたら、藤森さんですよねとか言って、ブレックスアリーナで会ったことある、
うん、
あの方とか、
うん、
あと以前ね、
うん、
ちょっとチケットをツイッターでこう、うん、余ってるからちょっと1枚あの、うん、買ってくる人いませんかみたいな形で、
うんうん、
デバンガの、
うん、
あのファンの方からチケットを安く譲ってもらったことがあったんですけど、
うんうんうん、
その人も来てて、
うん、
あれ藤森さんポッドキャストでなんかやってますよねとか言っていきなり声かけられて、お久しぶりですとか言って、もうぜひ聞いてくださいみたいな話なんかも
すごい
んですけど、なんかもうだんだんこう知ってる方も増えてきてですね、
うん、余計楽しいね。それ
そうイベント行くとこう、
うん
うん、最初はこっちの方からこんにちはって挨拶に行ったのに、なんか向こうからも気づいて声かけてくださることも最近増えてきて、
うんうんうんうん、
もうすごく嬉しい限りなんですよ。
いや、そりゃそうや、
うん、
有名人になってきたな。すごいすごい。
有名というあれかは別として、まあね、仮に一人で行っても向こうで誰かに会えるっていう感覚っていうのがやっぱりあるので、それはすごく楽しくて
ね、
うん、
いやいいな。
で、さて本題が、
はい、
今日行ってきたイベントなんですよ。
おお、
まあ、本題というか
今日も行きましたか、
うんうん、まあ、今日もねちょっと休みだったんですけど、引っ越しは何やりいろいろやってたんですが、
うん、
まあ行けるか行けないかちょっとどうかなと思ってたんですけど、
うん、
なんとか間に合って行ってきました、
うんうんうん、
日本バスケットボール学会っていうのがあるんですけど、
日本バスケットボール学会、うんうんうん、
はい、これね年に2回か3回ぐらいですけど、
うん、
結局は結論はそのバスケットの研究をしている、うん、大学とか大学に行ってもバスケットの研究をしている、
うん、
コーチなんかもやっていながらも、
うん、
もう専門、その本当のただコーチやってるだけじゃなくて、
うんうんうん、
本当に大学卒業してからも研究室とかでバスケット
ボール
を研究してたりとか、そうですそうです、
うんうんうん、
要はそういう人たちでいろいろ研究発表したりするようなバスケットボール学会っていうのがあって、
うん、
年に何回か、
うん、
あの会員の人でもそうでない人でも参加できるようなイベントとかもあって、
うん、
まあ、私も前から興味あったんですけどなかなか行けなくてね、今日初めて行けたんですが、
うん、
ただ今日はその学会のこういろんなテーマ、各テーマの発表をいろんな人たちからあるっていうこととはちょっと別にですね、
うんうん、
夏のサマーレクチャーっていうことで、
ほう、
あの私が以前、うん、お話ししたことは佐々木クリスさんですね。
うん、
あのワウワウとかのね、うん、あの熱血 B リーグとかでこうすごく人気で、
うん、
NBA の解説でも最近すごくね、あの人の解説分かりやすいってことで、私も以前ここでお話をさせていただきましたけど、
うんうん、でモンキが紹介してくれた時はすごい研究してるって言って、
そうなんですよ。
で今なお持ってこう勉強し続けてますよあの人はっていう紹介をしてくれましたよね。
そうなんです、
うんうんうん
うん、で、うん、今日行ってきたんですけどね、
うんうん
うん、
講師は佐々木クリスさん。
そうです、講師というか講演として、う
ん、講演者は、
うんうんうんうん、はい、1時間半あるかないかぐらいの時間で、
うんうんうんうん、
で一つは、うん、その攻撃の質と量、
うん
っていうことに関する話、
うんうんうん
うん、でもう一つは、うん、日米の戦術のトレンドについての話なんですよ。もう
両方めっちゃ聞きたいわ、
うん
うん、
で、
うん、
結論、うん、日本は、
うん、
量、
うん、
アメリカは質、
うんうんうんうん、
っていう形みたいなんですけどね、
うん、
でこれは顕著に現れるプレーがあるんでなんて言って、うん、B リーグの試合の中から、
うん、
たまたま栃木ブレックスの例なんかも現れてきたんですけど、
ね、うんうんうん、
うん、まあ量っていうのはとにかく相手からボールを奪う、
うん、
あとは外れたシュートを、うん、まあ、ダッシュしてもう一回攻めるとか、
うん
うん、で質っていうのは相手よりも確率よくシュートを決めるっていう意味ですね。
なるほど、
うんうん、でこれを一つ、
うん、
でこの一つの、うん、その質と量を分ける一つのポイントとなるプレーとして何が上がったかっていうと、
うん、
オフェンスリバウンドです。
オフェンスリバウンドね、
これね、これ私もなんで話したか聞いたか忘れちゃったんですけど、
うん、
最近オフェンスリバウンドを取りに行かない傾向って話をどっかでありましたよね。
あった、
あのフリースローの時も含めて、
あ、うん、あったあったあった、
あれなんでどこで話して出てきたんでしたっけ、
あれ何
チャニ君絡みだった気もするんですけど、ちょっと何だったっけ、
なんか何やったっけな、オフェンスリバウンドはとにかくもう行かなくていいみたいな、
はい、
キリでしたっけ
あれ。ちょっとね、いやもういろんな人とね、いろんな話してて、ちょっとね、私
も僕もちょっと頭の中がカオスになってる。
まあそこはじゃあ置いといて、
うんうん、
まあ結局何が言いたいかっていうと、
うん、
まず、うん、いつからその傾向が現れたか、うん、それが評価されるようになったかって話をまずクリスさんはされたんですが、
うんうん
うん、2013年だか12年だかどっち言ってたっけな、
うん、
NBA のファイナルで、
うん、
スパーズが取った戦術の一つなんですね、
うん、
戦略、
うんうんうん、
相手にレブロンかなんかいたわけですけど、
うん、
レブロンがリバウンド取った瞬間、
うん、
もう一気にそのまま自分で一人持ち込んでってそのまま行っちゃったりとかってい
う
プレーができますよね、
うんうん、
だから変にオフェンスリバウンドに行くと、
うん、
そういう選手のアタックを普通に許してしまうと、
うんうんうんうん、
だからシュート以外にはすぐ戻って相手の速攻からのアタックに備えるという戦術を取って見事レブロンを抑えて、まあ、チャンピオンになったわけですね、
うん、
っていうところに話は遡ったわけですよ。
うんうん
うん、まあ、その頃はそんなこと全く私も意識してなくて、
うん、
やっぱダンカンが渋いしいい活躍してたしとか、ね、まあ、そんなとこばっかり当時意識して見てたんで分かんなかったんですけど、
うん
うん、で結局、うん、そのまたさらにじゃあなんでそういう風に増えてるか、そういうプレーが増えてきてるかっていう話にもどんどんなってったんですけど、
うん、
まず最近まずオフェンスに関してとピックアンドロールが今すごくね、
うん、
主流になってますよね。
そうですね、今というかもうちょっと前ですけどね、うんうん、
でピックアンドロールで、
うん、
そのまま綺麗に得点するためには、
うん、
何が必要かっていうとスペーシング、
うん、
だ要するにその、まあ、センターがもしピックにいたとしたらそこで2対2でアタックできるように、
うんうん、
逆に他のプレイヤーはスペースを作るために外に出るみたいな形を取るわけです
よ、うん、
でそこで、まあ、スリー打ってもいいしアタックしてもいい
ん
ですけど、
う
ん、そこでシュート外れたってなった時に、
うん、
わざわざスペースを作るために外に行ってた選手がそこでオフェンスリバウンドを取りに行くっていうのが果たして効率いいか悪いかと。
なるほど、リムから離れたところにいますからね。
そうです、確率絶対悪いですよね、
うんうんうん、
だからそのまま戻れと、
うん
うん、じゃないと取ってる間に逆にボールを取って逆に速攻でアウトナンバー作られちゃったらもう、
うん、
っていう話になるわけですよね、
うんうんうんうん、
うん、だから結局はこの戦術イコールピックアンドロールが主流になってるってことにも関係があると、
うんうんうん、
どっちが先かどうかは分かりませんけれども、さらにクリスさんが言うには、
うん、
あとはでかい選手がスリーポイント打つ量が確率に増えていると、そうすると、
うん、
結局そのガードとあれがピックアンドロールとかやっていく中で、
うん、
あの 外の位置でそのスクリーンとかうまく利用しながらセンターがボールをもらった時にそのままスリー打ってしまうっていうシーンが結構あるわけですよね、
うんうん、
でそういう時ってそれこそスペース作ったりもしてるわけだし、同じようにやっぱりゴールの近くにいるオフェンスの選手が少ないわけですよね、
うんうんうん
うん、だからやっぱり戻るしかないと、
うんうん
うんうん、例えばですけど、
うんうんうん
うん、まあそういったところから、
うん、
そのような流れが来てて、うん、もうここをなん、今年去年ぐらいと、うん、あと本当に5年10年前ぐらいを比べた時の、
うん、
NBA でのオフェンスリバウンドの数がですね、
うん、
半分ぐらいになってるらしいんですよ。
マジかよ。
はい、だからもう世界的にはもう実は、
うん、
だ日本がほらよく私がちょっと 悪く言ってるっていうのはあれですけど、あの、
うん、
ゴリゴリ攻めないで外で逃げてスリーとか打ち上がる選手が多いっていう話になってますよくするじゃないですか、
うんうんうん、
でもあれがでも実際やっぱトレンドになっちゃってるみたいですよね。
うーん、なるほどね、
うんうん、でスリーポイントの量が倍で、
うん、
しかもなんかロケッツ、
うん、
ロケッツなんかはツーポイントよりとうとうスリーポイントの方が確率が高いなんていう、
うーん
トータルで出ちゃったらしく、
うんうんうんうん、
うん、でその12秒を迎える前の段階で、
うん、
もう半分はシュート打ってるらしいですね NBA は、
うんうんうんうん、
でそれは何かっていうと、
うん
まあ、ラン&ガンとかっていうよりは、
うん、
とにかくディフェンスがつきにくいシチュエーションでシュートを打つ、
うん、
イコール確率の高いシュートという流れになっているということですね、
うんうんうん、なるほど。オーリアンさんなんか8秒以内に攻めろっていうらしいね。
いやそうですね、
うん、
うん、その代わり打ったらすぐ戻れっていうね。だからまあなんとなく薄々分かってはいることなんですが、
うん、
やっぱねクリスさんがこういろいろ話をするとすごくねやっぱりなぜなのかってこともしっかり話してくれるんで、
うんうんうん、
私もなんとなくは分かってはいたけど、ああやっぱりそういうことなのねっていう、
うんうんうん、
まあ要は確信を持てるというかね。
なるほど。すごく論理的に落とし込んでるから余計聞きやすいという。
そうなんです。もうスペースがあればそこに攻撃があると、
うん、
まあもう海外としてはやっぱそういうふうに言われていて、
うんうんうん、
だから今あのある方から質問が出てて、
うん、
その時にもそのトライアングルディオフェンスっていうのはもう古いのかとか、でそれに対してクリスさんが何かの記事で絶対古くないという話をしてたらしいんですけど、
うん、
なぜかといえば実はウォリアーズがトライアングルオフェンス実は使っていると、
ほうほうほうほう、
でトライアングルオフェンスでスペースを作り出してっていうバスケをしているからということで、要はそれが応用されてってるだけで、
うん、
昔のトライアングルオフェンスそのものとはちょっと違うかもしれないけど、
それが応用されて進化してる、
発展してってるという意味で、うんうん、
なるほど、
別に決して古いというわけではないみたいな話もありましたね。
なるほど、面白いね。でやっぱりさ、昔々、はい、リバウンドは大きいやつが取って、
はい、
決してブレイクに参加しなかった、しなかったって言ってはおかしいけど、ブレイクの中でもさ、
はい、
その、なんていうかな、一番最初そのブレイクに持っていけるんと持っていくし、
はい、
持っていけなかった時もセカンドチャンスがトレーラーになってセンターでリバウンド取った人が後でなだれ込んでくるみたいなね、
うん、
そういう時代があったんだけど、もうリバウンド取ったらそのままミドル走るからね、
うん、
ボール持ってで何だったら止まってスリー打ったりするじゃないですか、
はい、
なんかそういうなんか全てのアクティビティがもう上がってて何でもやっちゃう、うん、リバウンド取るわ、ミドルマンになるわ、スリー打つわ、ペネトレーションするわって何でも持ってるから、
うん、
結局ブレイクも絶対速くなってると思うんですよね。
うん
うん、ただもうレブロンなんかもすごくいい例で、レブロンがいいリバウンド取ったらもう2点持っていきますからね、そのままディフェンス送るようなもんなら、ねえ、だからそこには戻って守るっていう、まあ、ショットアタックっていうのはしっかり確保しといて、でもそこで、リバウンド取った後の逆に2点取られるリスクを守っていこうっていうのはもうすごく自然な話ですよね。
うん、
うん、だから今中学校のカテゴリーでも高校のカテゴリーでも結構そうやって風潮としてなってると思うんですけど、
うん、
でも僕はねやっぱり相手の選手に合わせ ていくというかね、そういうビッグセンターがアクティビティを持っているのか持っていないのか、だから短い距離でアジリティを持ってるのか持ってないのかっていうのはやっぱ分析した上で、そういう頭ごなしにみんなやっちゃうんじゃなくて、やっぱまだまだそういう穴っていうのは中学生とか高校生のカテゴリーでやっぱあると思うんで、
そうですね、
うん、それは NBA なんてもう本当頂点の頂点やから、みんなそこそこにアクティビティアジリティっていうのも揃ってるから何でもやってきて当然なんですけど、中高または大学でも日本の大学でもだいぶ優秀ですよね、みんながっちりしたザ5番みたいな、なかなか少なくなってきて、やっぱり一見遅いのかなと見えてもめちゃめちゃ綺麗な高確率のスリー打つ選手とかいますからね、いや、そういうところを見ながら取り入れてみてはいかがでしょうかっていう感じですよね。
あとはね、その先にその前に逆に今度その、なんだっけな、シュートリオンっていう話の時に、ボックススコアをどう見るかなんていう部分の話もあったんですよ。
ああ、そうなんだ、聞かせて。
要はボックススコアの数字だけで判断するのは、要は軽率だっていう部分でもあるんですけど、例えば、さっきの話と関連するんですけど、ディフェンスリバウンドが多い少ないに関して、これは相手がシュートを外してくれてるからディフェンスリバウンド取れてるのか、ディフェンスが外させてるから取れてるのかっていうところによって数字の価値がまず全然違うわけじゃないですか。
なるほどなるほど。
これはボックススコア見てるだけだとわからないことですよね、まず一つとしては、あとはシュートのその決定率みたいなとこなんかもですね、例えばこれも実際に名前出てました金丸選手、この選手はゴール下もできるし、ミドルも入るしスリーポイントも打てる、でしかもですね、こう言っちゃ申し訳ないんですがっていうお断りもあった上ですけど、同じその地区のチームが弱いと、だから率も高くなってしまうと。
なるほど。
だから東地区にいた時いる他の選手で金丸選手の数字が低い、だから金丸選手の方が本当率が高いと言えるのかどうかとかですね、まあだからといって解決方法まで別に話し合ったわけじゃないんですけど、要はそういったとこも考慮して、まあ例えばコーチの身からすればね、だからそういったところを見たい、そういったところも考慮して選ばないと、本当に数字だけ見てこいつなんか得点取ってるじゃん、アシスト多いじゃん、じゃあこいつかなって判断するのは、やっぱ軽率なんだなっていうね、
なるほど、
ことに落とし込んじゃうわけですよね。キリがないけど、
いやでも確かにそうですよね。
で逆にね、B リーグの元年に優勝した栃木は、実はそういう意味では率が非常に低いんですよ。低いのにじゃあなんで優勝してるのかって言ったら、もちろんディフェンスを頑張って相手に外させて、っていうところで、自分が失敗してもまたディフェンス頑張って外させてっていうところで率は低いけど、この回量で攻めてると、だから質か量かっていう意味で量を取ってるチームで一番顕著なのが実は栃木だったんですよ。
なるほど。
はい、だから一回テレビでですね、そのファイナルになった時に、オフェンスの川崎対ディフェンスの栃木みたいなことを、解説だかなんかでよくいろいろ書かれてたみたいなんですけど、でも川崎も決してディフェンス頑張ってないチームじゃないってことは分かってるんで、それはそれでちょっとおかしいんじゃないかみたいな疑問を感じて、何か他に表現方法ないだろうかなんていうね、ことなんかも彼はすごく考えてたみたいなんですけど。
なるほど、深いね。
そういうところにオフェンスリバウンドの支配率が下がってるってこととか、そういう試合の流れからこう読めるような部分なんかも含めて、でオフェンスリバウンドに関しても今だんだんこう取りに行かないのが主流になっちゃってるから、この辺のところも圧倒的な高さでも有利って分かってる時はオフェンスリバウンドが稼げるかもしれないけれど、
そうよ、
どうなんだろうとかね。
あ
とシュート率が実はスリーポイントよりも低い地域があるんですけど、ある意味シュート期待値というふうな言い方をしてましたけど、そのシュートの率の低いと言われてる場所って大体どの辺のことか分かります？
いや全く分かんないね。
いわゆるフローターエリアって言い方してましたけど、戸川選手がよくこの位置からフローターシュートを打つとか、あの辺のエリア、実はシュートの確定率が低いエリアと言われてるんですよ。
そうなんだ。
これなぜかというと、うん、その位置からのミドルシュートが得意な人っていうのは結構多いと思うんですけど、
うんうん、
結局試合になるとその辺の位置ってディフェンスにタイトに疲れてるんで、うん、基本タフショットになりやすいと、
うん、
だから NBA なんかではその辺の位置よりも、うん、むしろコーナーのスリーポイントの方が率が高かったりするらしいです。
なるほど。ペイントエリアのローポスト、はい、両方のローポストに線引っ張って、
はい、
そっからフリースローレーンあたりですかね。
そうですね、なんかペイメーターよりちょっと一歩ぐらい入ったぐらいのところとかじゃないですかね。
いわゆるキラーエリアって言われてるところですね。
そうですね、そこはやっぱちょっとトータル的にはシュート練習だと結構入りやすいエリアですけど、ゲームになると意外に
やっぱタフショットになっちゃうもんね、その辺。
まあその理論は分かりますけどね。
あ
とはこう物の見方についての話とかもありましてね、
うん、
その例えば10本シュートを打って5本入る選手と、うん、10本打って4本入る選手、どっちの方がいい選手だと、うん、試合で使いやすい選手だと判断しますかなんて話し合うと、普通みんな5本の方を選ぶわけですけど、
はい、
でもそのシュートを打った種類がそれによって何なのかってことによっても違いますよねなんて話になってきて、そこら辺からボックススコアだけじゃわからないよって話になってきたんですけどね。一方片方の5本入れた人はみんなゴール下やレイアップで、
うん、
4本の人は実は2本がスリーポイントで、
うんうんうんうん、
2本はミドルシュートだったって考えた時に、
うん、
どっちの方がっていう話とか、まあ言われてみればそうなんですけど、うん、普段あまりそこ深く考えることなかったななんてことに非常に気づく。
まあ今は結構スタッツがね、うん、ミドルとスリーがまず分けられてるから、
うん、
気をつけないといけないのはそのフィールドゴールがどんな種類なのかっていうことは僕も気をつけなあかんなと思いますね。本当まさにその話ですね。あるよね。あとは僕はその、はい、今話聞いててちょっと出てきてないなと思うのはやっぱりこう、はい、オフェンスリバウンドいかなくなる風潮のある中で、
はい、
そのオフェンスリバウンドが、例えば1回のオフェンス24秒苦しい、まあ、18秒から24秒の間に攻めるとして、
はい、
オフェンスリバウンドで消費する時間がすごく短い、このダメージはすごい大きいと思うんですよ。
うん、
例えばレイアップシュート、ブレイクからのレイアップシュート落としてフォローが1人入って、まあ、外してセカンドショット打って入りました、これって多分 0.5 秒ぐらいの話だと思うんですよね。
うん、
2回目のオフェンスアタックは 0.5 秒、うん、1回目のブレイクがまあ5秒10秒ぐらいかな、
うん、
なんだかんだ駆け引きしながら10秒ぐらいでアタックしてかかってるのに対してセカンドショットっていうのは 0.5 秒で1回のオフェンスターンが使えるわけですよね。
うん、
だからこういうこう有限のスポーツの中で時間が極端に短く、しかも相手のもしかしたらオフェンスターンになるところを奪っての相手のディフェンスターン、まあ、こっちのオフェンスターンが2連続で起こるっていうね、
はい、
この値打ちっていうのもやっぱすごい大事なんじゃないかなとい う, こう逆説的ではありますけど。
あ、そうですね。だそこが逆にその量のところだと思う。
そうやね、うん、
実際それを栃木は、うん、まあ、貫いて、
うん、
まあ、B1 のその元年は優勝、うん、勝ち取ったと、
うん
うん
うん、
いうことですね。
うん、なるほどね。
ちょっといろいろ話ありましたけど、まあ、
うん、
まず佐々木クリスさん自身は、
うん、
まあ、青学出てるんですよね、
うんうんうん、
青学のバスケ部、
うん、すごいやん、うん、佐々木クリスさん
実際ベンチにいる姿私も昔見たことありましたけど、
マジかよ、うん、
でしかも出身がオービリン高校つって別にバスケそんな強くない学校だったんで、
え、何高校？
オービリン、
オービリン、
あの野球なんかでよく出てきたりしますけどね、東京の、
うんうんうん、
全然バスケそんな強い学校じゃないんですけど、ただ青学の少ないメンバーの中に入ってたんで、
うん、
当時その大学のバスケのプログラムに載ってるんで、
う
ん、
すごいよ、
うん、なんでだろうななんて当時は思ってたんですけど、
うんうんうん、
実際試合にはそんな出てないんですよ、青学の時に、うんうん、
でも、うん、推薦で入ったってこと？
いやー違うかもしれません。
違うのにそんなベンチ入れる？
あ、でも少数精鋭なんで、
いやだからですよ、 少数制で必要な人材はもうスカウトで取ってくる、一般で入ってきた子がベンチに入れる？
あのたまにいるんですよ。
いるんか。
はい、私の時もいました。でもその人ベンチに入ってるけど試合には一回も出てこなかったり、そういう人もいました。
そうか、そういう人もいるのか。なるほど。
若干ただその学生の時にバスケ部にいながらも音楽活動とかもしてたんですよね、あとモデルみたいなのもやってたのかな。で結局、なんかストリートのバスケに行ったんです、確か卒業した後。で結構そっちの子でもそこそこ有名だったんですけど、なんかトライアウトかなんか受けたのかな、千葉ジェッツと、あともう一個どこだったっけな、今 B3 の、どこだったっけな、東京の、サンレイブスだったかな、その辺にちょっと1年ぐらいいて、
ああいたんだ、
だから一応 BJ リーガーだったんですよ、一応っていうか BJ リーガーだったんですよ、2年なんではあります。
なるほど。
でその後、今みたいな感じの方にどんどん出てきたっていうところなんでしょうけど、ニューヨーク生まれの東京育ちらしいです。
なるほど。
かっこいいですよ、あの人。
なるほど。
例えばあの、スピードの話をしてて、その日本のじゃバスケの特徴って何っていう、俊敏さ、スピード、っていう話になったんですけど、でも、あの日本はどっちかっていうと体が小さいので、いわゆる体感速度的なところでですね、すごくすばしこくて速そうに見えるけど、実際は、やっぱりアメリカとかの方が体が大きくて一歩一歩もでかいから緩く見えてもスピードは同じかそれ以上に向こうのが速いと。
マジかよ。
でやっぱりそういうのを考えた時に、強みがじゃあ世界にどれだけ通用するのかっていうと、まだまだ全然だっていう話はしてましたね。
そうなんや。いや実はその観客的に僕は見てるだけですけど、体感なんかもちろんしたことないけど、いや早いんじゃないのって僕思ってたのと、もう一つはなんか月刊バスケットかななんかに書いてたんだけど、あのマッカーサーの娘がアンダー入ってますよね。あの人がやっぱ日本のバスケットはとても早いってどっか書いてたんですよ。だからやっぱ早いのかなって勝手に思っちゃってたわ。
あ、女子はそうかもしれませんね。
あ、もしかして女子はそうかもしれないか。
世界で上位入ってますからね。
ああ、そっか。
そもそも
男子はやっぱりフィジカルとスピード両方負けたら何を、武器にして勝ち抜いていったらいいんでしょうね。
で、まあいろいろ質問コーナーなんかもあってね、私も井の一番で質問したんですけど、またデイリーって、その日米のトレンドの話があったので、私がこういう話を聞いてると気になってしまうのが、今9月から始まる日本代表が対戦する、いわゆる中東とか、もちろんイランとか、カザフとか、あとその他他のアジアのチームのトレンドっていうのは実際どういう風になってるんですかみたいな質問をさせていただいて、でやっぱり、他の世界全体としてやはりさっき話に出てきたような傾向にやっぱり動いてる感じっぽいですね。
ああそうなんだ。
イランなんかもう2メートル近くの人がやっぱガードやっていて、
ほんま強いよな、イラン。
それでいてスリーも打ってくるし、
ま
あ、むしろ圧倒的高さで有利なんで、日本とやった時にはオフェンスリバウンド取りに来られちゃうかもしれませんけど、っていうのはありましたね。あとはね、一人質問があったのが、そのシュート率に関しての質問で、ホームとアウェイの違いっていうのはなんかデータ取ったりしてるのかみたいな。で実際は選手によっては、アウェイの方が落ち着くなんて人もいるみたいだし、あとは日本のトップのリーグにいる選手たちっていうのは、逆にそういう相手のそのブーイングを逆に自分の力に変えて、どうだ見たかみたいな感じのテンションでやれる人たちも多いから、実は、あのスタメンでバリバリやってる代表レベルの選手たちっていうのは実はあんまり変わんないんじゃないかって話してました、
なるほど。
だから逆にそれが顕著に現れるのは、セカンドユニットじゃないかと。
そういうことか。
だからそこのシュート率の差がもし現れるとしたら、それはセカンドユニットの選手によるものなんじゃないかなという話がありました。
なるほど。 コート慣れしてないみたいなあるんかな、やっぱり。
そうですね。あと逆にホームでは変なプレッシャーがないからアウェーの方が落ち着くなんて人もいるかもしれないって話もありましたけどね。
なるほどね。
そうですね。
ああ面白い話聞きましたよ。
あととにかくシュート率の一番高いパターンはどうなのかっていう話の時は、うん、基本はクローズアウトシチュエーションっていう言葉を使ってましたけど、
うん、
要は中に出て外に出すとディフェンスがこう慌てて中からまた外のこう慌ててこうシュートをこう止めに来ようとするその瞬間っていう時っていうのは基本、
うん、
パスが正面から来たシュートをキャッチアンドリリースで打つっていうタイミングだから、
うん、
やっぱりそれが一番シュート率が高いと、
うん、なるほど、
うん、まあ、これは当たり前の話なんですけどね。まあこういう話、これねちょっと久々にすごく面白いなと思って。
いやそうよね、
まあ、小難しすぎる時とか、うん、あるいはシンプルすぎて知ってるよっていう、どっちかってそのどっちか入りのことが多いんですけど、今日はちょっと自分にとってすごくちょうどいい話だったって聞きやすくて、こんな感じでやってくれるんだったら、多分学会はもっとね、マニアックだと思うんですよ、実際の学会は。
そうね、
多分もっと理論だけを突き詰めるものとか哲学だけを突き詰めるものとか、
完全に数字だけとかね、
もう多分そういうのもあるんだと思うんですよ。今日はあくまでまあ多分特別なゲストということでね、呼んでっていうことだったと思うので。
なるほどね。
テンション上がりましたね。
いやいいレポートやねこれ。
ちょっとでもこの本当オフェンスリバウンドのは本当ね時々話題に出ることだったんで、やっぱりその B1 とか NBA とか分析した上でもやっぱそうだってことが分かったんで、じゃあ自分たちのいるチームもその戦術取るべきなのかどうかって話したらまた別なわけですけどね。逆に逆手にとって逆にオフェンスリバウンド飛び込んでやろうかって考えても別にありだと思いますし、まあ、チームのね特質、選手の特質でそこは考える部分なんでしょうけど、
なるほど、
い
やありがとうございます、いいね。
玉島北中とかどうなんですか。で
玉島北は、
はい、
あの行ってきましたよ、
はい、
でいやすごい、
でまさにその今話にしたような題材の指示ってなんか
あーそこまでその時はなかったけど、
はい、
すごいファンダメンタルばっかり教えてもらいましたよ。
へ、ファンダメンタルってそのキャッチアンドリリース の, そのシュートとかそういう部分をしっかりやるとかいうことですか。
あ、いえ、もうちょっ と,、ベースになるドリブルのドリルやったり、
はい、
ものすごい細かい指摘指示のあるこうフルコートのフットワーク的なことをやったりとか、
だから無駄にチームワークにこう閉じ込めるようなプレーにさせないってことですよね。まず1対1があってその後にパスがあってとかっていう
ですね。たったやっぱり1日のことなんで、
はい、
本当にその玉島北を出た優秀な選手たちもそこにおられて、一緒に練習させてもらうっていう体験的な感じでしたよ。だから普段の練習でどこまでやってるのかというか、あとチーム的にどういうことを目指してるのかっていう話までには全然いかず、
はい、
すごいファンダメンタルを教えてもらいました。でその取り組みとか、ね、ファンダメンタルって言ってもやっぱ質が全然違うんで、同じ中学生でこれできるんかあれできるんかっていうことがたくさんあって、いや普段からこれファンダメンタル追い込んでないと、これはできないよねっていうようなことはたくさんありました。
ああそういうことですね。そうか。
であと中学カテゴリーなんで、
はい、
やっぱり追求していくところも個人のファンダメンタルってすごく重要視されるだろうし、
はい、
で伸びる、さっきも言いましたけどその習得するまでにかかる時間が短いんだったらそこにやっぱ詰め込むべきやと僕は考えてる方で、その考えに玉島北中学校もほんまになんか落とし込んでるんだなっていう感じがしました。土屋大輝くんいましたよ。
あ、
生土屋大輝くんのクリニック受けてましたから皆さん。うちの子
色黒かったですか。
黒かったですね。
まず第一にそれをもう感じたんですけど、
ね、黒かったけどそれ以上にムキムキでした。
あ、そういうことですか。
もうレスラーみたいに、もうあのテレビで見てたりしてもね、そんなにがっちりしてないんですけど、見たらすごかったですね。
やっぱ試合の中でしか見れないあれとリッチっていうか、その、そういう選手がいざ練習の時にものすごい試合じゃ見せないこうハンドリングだとかをこうね、さりげなくやってみせると、試合の中でやってないだけで本当はこんなことも普通にできちゃう人なんだなっていうのをすごく感じますよね。
そうで、子供たちが見てもあ、これを持ってないとああはなれないなっていうね、
まあ、そうつながりますよね。
はい、いやすごかったですよ。ドリブルドリルとかを見てもらったんですけど、土屋大輝選手に、もうね、恐ろしいね、本当にすごかったね。いろいろやってもらったんで、何がどうでって細かく言えないですけど、全てがもう完成度が高くて、
ハンドリングが鬼ってことなんですね。
鬼ってましたね。
うん、
もう素晴らしかった、ね、あれを体験してくれて僕はもうすっごい満足やし、
うん、
からやっぱ坪井先生の丁寧な細かい指導にもすごく感動しました。ここまでやっぱり論理的になぜかっていうところをすごく教えるし、ハテナのついてる子が多分一人もいないだろうなっていう。あと、なんかいかつい感じなんですけど全く怒鳴らないし、選手がなんかハイフリースローみたいになった時にパーって駆け寄っていって、先生これどうしたらいいですかみたいなことを聞ける環境やし、子供たちが能動的に聞きに行くっていう、ちょっとお前こっち来いって言って作戦版出すんじゃなくて、子供たちが先生に聞きに行ってました。
いい環境ですね。
何がどうそうさせてるのかすごく興味があったんですけど、ちょっと一日お邪魔したぐらいではちょっと分かんない。
まあまあそれはそうですね。
積み上げがやっぱりあるんだろうなっていうのを想像しながらワクワクして帰ってきましたよ。
そういえば去年は全中かなり取り上げたのに今年全然でしたね。
いやいや、またね、ちょっと僕が収録スケジュールが合わなかっただけで、
はい、
キリ君もトモさんも喋ってくれるんじゃないかな。
ですよね。
そこに期待して、まあそこに期待して306回目を307回目につなげていきましょうか。
そうですね、
いやこんな感じかな今日は。
はい、
いやありがとうございました。ほんま値打ちやったな。よく行ったね。ほんでよく手を挙げてくれたね。
そうですね、まあ、ブースターイベントとかはもちろん、あのトークライブはあのチケット買いましたけど、あの最初の辰巳にあったやつと、あと今日のバスケットボール学科は無料ですからね。
はい、無料やったよ。すげえ。
そうなんですよ、バスケットボール学会は。
いやー、いい話が聞けました。勉強になりました。
そうです。
今日もモン吉さんありがとうございました。
こちらこそ。
皆さんも306回目のバスケットオークラジオを楽しんでいただけましたでしょうか。本日お送りしましたのは岸と
モン吉でした。
See you next time. Bye bye.
Bye-bye.